こんにちは、坂本舞です。今日は声のエッセイなんですが、テーマをちょっとはっきりと設けてお話ししていきたいと思います。今日のテーマはクラウドファンディングと私というテーマなんですけど、さっきちょっと文章を書こうと思って書き始めたら、すごく内容が、これすごく繊細すぎて文章にするとちょっと強く聞こえ、受け取られすぎてしまうかもしれないと思い、これは声でお話で伝えた方がいいなと感じたので、今日ちょっとポッドキャストを使って記録していきたいなと思っています。で、クラウドファンディングと私っていうテーマなんだけど、さっきそのタイトルを書いて、でも、クラウドファンディングにまつわることじゃないことの方がちょっと多くなるかもしれないんですが、そこを切り口に話し始めながら、ちょっと最近の近況や、ちょっと最近私の内側で起きている内的な変化とか、出会っている、このいろんな出来事について、シェアさせていただきたいなと思っています。で、クラウドファンディングをね、やっているんですね、今。で、マイシンタのニューアルバム、青っていうアルバムが出るんですが、これの、リリースに向けたものをやっています。で、残り2日かな ?1 月31日で終了っていう予定なので、あと数日ということになりますので、なんかもしここから駆け込みで、参加したいなという方がいらっしゃったらと、いうこともあって、このポッドキャストや、SNS のね、更新をやっていこうかなと思っているところです。で、クラウドファンディングについて私が感じていることをちょっとシェアしたいなと思ってるんですけど、実は私がクラウドファンディングに最初に挑戦したのが2012年の5月なんですね。なのでもう約12年前なんですけど、つまり、日本にクラウドファンディングが誕生したタイミングで、私はリリースしたプロジェクトがあるんですね。で、それなんでかというと、私自身ももちろん、多くの日本人がクラウドファンディングなんてものを知らなかった12年前に、どうして私が、そのタイミングで、日本でね、最初にローンチした5つのプロジェクトのうちの1つが私のプロジェクトだったんですね。で、当時私は旧姓の向田舞っていう名前で活動していて、で、コフレプロジェクトっていうネパールの女性のサポートを行う NPO をやっていたので、そのネパールの女性のサポートをするプロジェクトを出しました。で、代表のね、その私がその当時使ったプラットフォームはレディー4なんですけど、当時代表、今もですけど、代表のメラさんが、私がやってたその NPO のプロジェクトをすごく共感してくれていて、で、直接面識全然なかったんですけど、連絡をくださって、で、メラさんがすごくコフレいいプロジェクトだから、なんかプロジェクトをね、レディー4で出してほしいっていう風にすごい熱烈にプレゼンしてくださって、で、私もクラファンって何、クラファンとかいう、こう短縮する呼び名もなくて、クラウドファンディングってなんだろうみたいな、なるほどって説明をね、聞いて分かったけど、どうやってプロモーションしたらいいのかとか、もうなんかどんなプロジェクトを出そうとかもね、何もこうアイデアがなかった状態だったんだけど、なんか一緒にちょっとやって盛り上げたいんですみたいなことを言ってくれて、で、私もね、同じように起業したばかりの、NPO だったけど当時は、で、同世代だし、なんか一緒にやりたいなと思って、で、やろうと思って決めて出したんですね。で、やり始めたのはいいものの、何していいかわからなくて、まずね、やり始める前だ。前段階で、ちょっとこんなことがあったんです。で、これは私に、の人生にかなり大きな影響を与えたことだから、ちょっと丁寧に話したいなと思うんですけど、その当時ね、コフレプロジェクトっていうそのプロジェクトをやって いて、それは NPO だったんですね。で、それを3年ぐらいやっていた時に、あ、なんか自分たちで事業を持ってないと継続できないなっていうことも思って、こう寄付とか助成金だけでやっていくのすごい難しいなと思い、で、やっぱり事業資金を自分たちで稼ぎながらやっていく必要もあるし、あと、同時にネパールで私たちが関わってた女性たちが何かしらこう仕事をして自立して生きていかなければいけないっていうね、状態だったんですよね。で、シェルターで暮らしている女性たちが永遠にずっとシェルターで暮らし続けるわけにはいかなくて、で、次から次へとこう助けてもらった、そのレスキューされた女の子たちがやってきて、そこのシェルターで暮らすから、その女性たちも仕事を得る必要があるっていうことで、私たちも事業資金を自分たちで作っていくっていうことをやりたかったから、コスメのブランドを立ち上げたんですね。で、ラリトプールっていうコスメブランド、今もありますが、を、立ち上げようと準備をしてたんですね。で、1年ぐらい準備をしたところで311の地震が来て、で、もう一旦もう何もできなくなって、で、私は実家が宮城県で、石巻で生まれていて、おばあちゃん家が石巻にあるので、もう石巻市ってもうぐちゃぐちゃになっちゃった、津波でね、ぐちゃぐちゃになっちゃったエリアに、私たちも、いろんな企業さん、まあほとんどコスメのブランドでしたが、コスメメーカーさんと協業して、一緒に、被災地を支援するってことを、半年ぐらいはかなり集中的にやって、そこから、1年ぐらいは、細々とですが継続してたんですね。で、そんな中、2012年のその3月ぐらいに今メラさんからお話をいただいて、じゃあコフレで やってもらえないかみたいなことを言われて、で、その時私は、本当はね、ラリトプールっていうそのコスメのブランド、その当時、1年ぐらい準備して商品開発とかやってきたけど、まあ311で一旦止まって1年ぐらい空いたんだけど、やっぱりここからネパールのそのラリトプールコスメブランドやっていきたいなっていうタイミングだったから、メラさんにちょっとコスメのブランドの新しいそのビジネスの立ち上げのその最初の資金調達っていう感じでやれるかなっていうことを相談した時に、いや、それはちょっとお金が集まりにくいから、おそらくね、メラさんももちろん経験がないわけだからね、なんとも言えないところであるけれども、だけど多分舞さんの今の状態だったら、このコフレプロジェクトの方が実績もあるし知ってる人も多いから、これの延長線上でやってもらった方がいいと思うっていうふうに言われて、で、私の中では結構モヤモヤしてきて、あ、一番やりたいのコフレなんだよ、あ、コフレじゃない、ラリトプール今一番やりたいんだよなって思いながらも、なんかその過去やってきた実績とか、まあ、みんなに対して分かりやすいものがあるから、まあコフレそうだな、でも今コフレでやりたいこともまああるし、コフレを巻き込みながらラリトプールやっていこうかみたいなところを、まあ、考えて、まあ、コフレプロジェクトの方でプロジェクトを出したと。で、ちょっとこの概要欄とかリンク貼れたら貼りますが、まあ、その、まだね、ページ残ってるので、ちょっと見ていただけるような状態で、目標金額も、超える、250万円を目標金額にして、そこを超える金額が集まったんですが、これは結果的にね、何が起きたかっていうと、当時、その、コツコツとね、私ブログとかずっと書いてたから、こういう、こんなプロジェクト新しく始めますっていうことは、なんか書いて、記事を書いて、ツイッターとか、フェイスブックとかに流して、みたいなことを、まあ、やっていたんだけど、もちろん誰もクラウドファンディングって知らない状態だったし、もう12年前ですよ。で、なんだろうみたいな感じで、みんなもピンと来てない状態で、こう、発信も一生懸命やって、クラウドファンディング自体の啓蒙も同時にやらなければいけないっていう状態でやってたんですよね。だから、なかなか、集まらなかったです、もちろん。で、もう本当にどのぐらいだったんだろうな、全然ね、1ヶ月ぐらい発信したけど、多分20万円も集まんないような状態だったかなと思います。で、その時なんかね、これもすごいタイミングで、 私のね、大学の先生で、大学時代は出会ってなかったんだけど、社会企業っていう、なんかこの社会貢献性のあるビジネスっていうのを立ち上げようとした時に、こう出会っていった井上秀幸先生っていう方がいるんですね。で、その方が、声をかけてくださって、舞ちゃん、シアトルに2週間ぐらい来なよって言ってくれたんですよ。で、それ何かというと、アメリカにあって、今名前は変わっちゃったと思うんですが、当時 iLeap っていう名前の NPO があるんですね。で、そこがこの311の地震の後にやっていたこの起業家がバーンアウトするのを防ぐために、もう燃え尽き症候群みたいになって何もできなくなっちゃうみたいな方がやっぱり311のあの後ってすごく多くて、で、それをできるだけ増やさないように、なんかできることがないかということで、その311以降、震災の支援に関わるようなことをやっていた起業家を10人日本から集めて、シアトルにね、リトリートをしに行くっていうのを、完全なご招待でですよ。もう当時全然お金もなかったし、そんなね、2週間シアトルでリラックスするみたいなことをやるような余裕全然なかったんだけど、日本財団さんとかのサポートもあって、完全ご招待で呼んでいただいたんですね。で、私ももちろんヘトヘトだったし、自分のおばあちゃんの家がね、本当に1階全部浸水して、亀七呉服店って呉服屋だったから、もしかしたら石巻の支援してた方は行ったことある方も多いかもしれませんが、すごいいろんな方の拠点となって、ピースボートとかも泊まり込みあったりとか、お店だから広くて、それをね、有効に使ってくれていたかと思うんですが、まあ、そこで私もかなり1年間なんかどうやって生きて食べてたんだろうっていう状態で、わからない、本当にね、なんでとどうやってたんだろうっていうぐらい、どうやって生きてたんだろうっていうぐらい、1年間本当にバタバタでした。で、もうバーンアウトするほどの状態ではなかったかもしれないけど、確かにあの時期本当にちょっと麻痺しちゃってたなっていう状態でもあって、で、なんか休息した方がいいのかもと思い、その井上先生のご提案に乗ってシアトルに旅立ったんですよ。でも、ただちょっと気がかりなこととしては、クラウドファンディングの最中だったんですよね。で、これシアトルに行くってなったら、私多分発信することできなくなるし、多分休憩しなきゃいけないっていう必要があっていくから、私ちょっとクラファンも一旦休憩だなと思って、で、ちょっともう何もしないつもりでシアトルに旅立ったんですね。で、そこで、まあ、10人の起業家で、同じように震災のサポートのこととか、あとは社会企業的な動きをしているいろんな方と出会いました。で、本当に素晴らしいファシリテーターブリットと泉さんという方がね、やってて、で、泉さんは日本人だから日本語でも会話できたし、本当に彼女の在り方によって私もすごく心が開いたし、なんかこう、起業家同士っていろんな場所で会うんだけど、なかなかそのオープンハートに本当にこう心の内を開いて安心して信頼し合ってみたいな、なんか相談するとかね、いうことがなんかこうやれそうで、なかなかやれる場がなくて、で、こう表面的なこうコミュニケーションとかすごく多いんだけど、よく会うしね、だけどなんかこんなに心からこう分かり合えたり、本当に相手のことを無条件にこう無条件の愛でこう見れるっていう、で、互いにそれを感じられるっていう場をね、作ってくれていて、私たちは本当になんか赤ちゃんみたいな丸裸な状態で、なんかもう安心していいんだっていう、なんかそういうことすら感じるようなリトリートだったんです。で、私も本当にフレッシュに生まれ変わったみたいな感じになって、ああもう本当にありがとうみたいな、大丈夫だっていう、なんか本当に心強い感覚になったんですよね。で、それで、まあ、その間特にクラファンについてね、そんなに一生懸命やってはいなかったんだけど、で、当時も 目標金額に対して多分ね60万円ぐらいだったのかな。でシアトルから帰ってくる日ぐらいに、あとね、もう翌日ぐらいにクラファン終わるみたいなタイミングだったし、で私これから飛行機に乗って10時間とか乗ってもう何もできないし、あちょっとこれは失敗というか目標達成しなければもう全部返金になるというスタイルしか当時なくてね。でじゃあちょっと参加してくださった何十人いたかな、その当時その時にいた方にシアトルからね帰る前の飛行機待ってる間に皆さんにご連絡をしたんですね。でクラウドファンディングというものをねなんか日本にローンチした村さんと一緒にまあこういうことをやってみたけど、ちょっと私のプロジェクトは達成ならなかったけれども、なんかここまで応援してくださってありがとうございましたって、達成しなかったので全額返金となりますのでご安心くださいみたいな連絡と感謝メールを皆さんに送って、でシアトル飛行機に乗って日本に帰ったんですよ。で私以外の参加者のみんなはまだ日本シアトルに残っていて、なんか数日遊んで帰るっていう方とかがいたのかな。まあそんな感じで私が多分最初、私ともう一人かな、飛行機に乗って帰ったんですよね。でそれで空港、まあ、成田に着いたらなんかものすごい勢いで携帯がブオーって鳴り始めて、メッセージがダダダダダって来てて、おめでとうおめでとうおめでとうって書いてあったんですよ。で、何のことだろうみたいな、ちょっと怖いみたいな、なんか一緒に帰ってきた岡本拓也さんっていうね、拓に、あ、なんかすごい電話がめっちゃ鳴る、怖いとか言ってたら、何がおめでとうなんだろうとかって。で、それで、クラファン達成とかって言ってる人もいて、って。で、ちょっとページを恐る恐る見てみたら、250万円が達成してたんですね。で、もう何が起きたのっていう感じになって、ちょっとよくわかんないことが起きてるみたいな。で、ちょっと確認しなきゃみたいな、なんだろうみたいな。なんか夢でも見てるのかなみたいな感じだったんですよ。で、それで、何が起きてたかっていうのだんだん分かってきたんですけど、どうやらその私が飛行機に乗っている間にシアトルで出会ったその10人の起業家で、まだシアトルに残ってたみんながみんなも起業家だからね、それぞれに NPO やってたり会社立ち上げてやってたりっていう、そういうみんながなんか自分たちの大事なそのサポーターとか関係者の皆さんにご連絡してくださってて、でこのマイっていう仲間がクラファンに挑戦している日本でね初めてのこうクラウドファンディングのプロジェクトとしてこうローンチしていて、誰もねもうこういうやったことないから分かんないかもしれませんがみたいな、でこういうことをやりたいと思っているプロジェクトだからぜひ応援してくださいっていうことを、なんかすごい自分たちのこう大事なステークホルダーたち、仲間たち、お客様たちにお知らせしてくださってたんですよ。だからね、なんかでそれでしかも Facebook とか Twitter とかで、ね、なんかバズを起こすために一人すごく有能なプログラマーもいて、なんかその当時のねそのバズらせ方をなんかしてたのかな、なんかバズを起こすためにわーってなんかいろいろ Twitter とかを駆使してくれていて、なんかすごいすごいことになってたらしいんですよ。で私はもう飛行機の中でグーとか寝てる状態だったんだけど、日本に帰ってきてそれが分かって、もうみんなにもう本当にありがとうっていう気持ちで、もう大感動と感謝と、なんかこんなことが起きるのかみたいなすごい体験をしたんですね。でどうやらなんかそれやっぱり私たちの周りのその起業家にその光景がしっかりこう目に映って、で、クラファンをね、やる方が私たちの周りでもすごい増えたんですね。で、それ自体は良かったんだけど、私は一つ、実は、ここを譲らずにやれば良かったという後悔を持ったんですよ。それは何かというと、 私プロジェクトの内容自体がその当時分かりやすい社会貢献のプロジェクトとしてコフレプロジェクトのね内容になってたんだけど、私はその内容をその当時本当に一番やりたかったラリトプールコスメのブランドの立ち上げの方でやってればよかったっていうのを後々なんかねじわじわ思うようになってきたんですね。でそれがどういうことかというと、そのクラファンの盛り上がりを見て情熱大陸っていうテレビ番組のディレクターから連絡が来たんですね。で、舞さんのこれちょっと撮影して放送したいですみたいなことを言われて、で、そのクラファンで出した内容を、撮影しようということになったんですよ。で、なんとね、その情熱大陸の取材が2年半に及んでしまったんです。で、私は、そのプロジェクトね、多分1ヶ月とか2ヶ月ぐらいで終わって、撮影ももうそのぐらいで終わるっていう、感覚だったんだけど、なんと、その情熱大陸のそのディレクターが言うには、過去に一番長かった取材ですって言われたんですよ。他に私以外にあと2人いるらしいんですけど、2年半かかった人が。そのぐらいなんか時間かかっちゃったんですよね。で、なんか、私のその感覚としては、あの時やっぱりもっと自分のその一番やりたいことにまっすぐにやっていたらこんなに長引くこともなかっただろうなっていうことがあったんですよ。で、何かっていうと私が関わっていたネパールの女の子たちっていうのは基本的に人身売買の被害に遭って、で、ネパールの農村地域からインドの赤線地帯に売られて、基本的には、生産業の中で強制労働させられてたんですね。で、だからすごくプライバシーを守らなければいけない女の子たちだったんですよ。だから私は取材を受けるときに彼女たちの顔は一切映せないですよって伝えていたし、もしやるとしたらその別のこと、私がこれからやっていくコスメのビジネスなり、なんかそういう方向に、フォーカスを移してほしいっていうこともお願いしたんだけど、もうテレビの人たちってもう、物語をもう書いてるので、こういう話を撮るって決めてるので、ドキュメンタリーであってもね。だから、それも、テレビの制作に関わって私も初めて知ったことだったけれども、なんか本当にすごくこう作られた世界だってことがだんだん分かってきたので、私はその2年半の間に、取材班と本当にすったもんだあって、で、ある時ちょっと一回かなりきつい出来事があって、で、それは、私を通さずに、そのシェルターと、その顔の撮影についての交渉をするっていうことを、テレビの、取材班がやり始めたんですね。で、それは私全く知らなくて、で、危うくそのシェルターの皆さんとの信頼関係を失うようなことになりかね、なりかけたっていうことがあって、私はかなり、ダメージを受けたんですよね。で、その2年半の間に私は実はもう、心身の体調も崩したし、結構きつかったっていうのがありました。で、なんかね、すごく素晴らしい体験だったんですね、クラファン自体は。だけれども、要は私自身がクラウドファンディングって自分のやりたいことを本当にそのまま書いていい場所なのに書かなかったと。でも、それはもちろんその外的な圧力とかね、もっとうまくいかせたかったからさ、やっぱりそのメラさんだってね、最初のプロジェクトが失敗するよりも絶対うまくいきたいと思うんだよね。だから、今よりもすごくやっぱりプロジェクト一個一個に対してのなんかこう成功してほしいっていう感覚がすごくあったと思うんだけど、やっぱりやりたいことそのまままっすぐ書いて成功するっていうのがやっぱ一番理想的ですよね。で、私も その時こうちょっとずらしてっていう状態でやって、でも修正できるだろうと思ったんだけれども、やっぱりそのちょっとずらしてってやっていって、そのすごく素晴らしい形で、まあ、みんなの友達のね、10人の起業家がサポートしてくれたっていう、本当にそんなかけがえないことを経験したから、もう本当にありがたかったけれども、あれがもしもその当時自分が最もやりたいと思っていたコスメブランドの立ち上げを書いていたら、もっと健やかに、もっとなんか軽やかにね、いけたんだろうなと思ったんですよ。で、もしかしたらそのね、テレビの取材も来なかったかもしれないし、で、来なかったら来なかったらそれでいいし、もし来たとしても、その私がやりたいことまっすぐに書いてあるから、この取材ですねってなったと思うしね。だから、ああ、なんか、まっすぐにやりたいことをやらないと、なんかちょっとずれたって、そのずれたところに積み上がっていってしまうと、やっぱり、ずれがものすごくだんだんね、時間が経つにつれて、ずれが大きくなっていって、まあ、私の場合は体調崩したりということにもつながってしまったっていうのがありました。で、そういうことがあって、で、クラウドファンディングと私っていうテーマってすごいなんか感想文みたいだけど、私にとってはなんかすごく自分の人生にめちゃめちゃ影響のあるものだったんですよ、その2012年のクラファンが。で、今2024年となり、私も12歳年を取り、で、この間に私何度かクラファンはやったことがありますね。いろんなプラットフォームを使ってね、これまでやってるんですけど、レディーフォーもなんか使ったことがあるし、モーションギャラリーっていうところもあるし、キャンプ、なんだっけ、キックスターターも使ったことが、だから結構何度もやっています。で、目標金額達成したこともあればしなかったこともあるっていう状態ですね。で、今回ですね、キャンプファイヤーっていうサイトで、プラットフォームでやってるんですが、キャンプファイヤーは、まあ、レディーフォーキャンプファイヤーってもう日本だと2つ、2強みたいな感じになってるんじゃないかと思うんだけど、まあ、大きいプラットフォームの一つですよね。で、そこの、なんで今回クラファンをこのタイミングでやってるかっていうと、実はもうこれもね、本当に個人的な理由で、私のね、娘が通う軽井沢の笠越学園ってところがあるんですけど、娘の同級生のお父さんがキャンプファイヤーのファウンダー兼現会長の家入さんって方なんですね。で、なんか春にこう入園して、あ、初めましてみたいな感じでお話しして、で、なんか、あ、家入さん、クラファンやってる家入さんだなって思ってて、で、私起業家時代にその家入さんと対談するっていう、なんか家入さんとあと数人の起業家で対談するっていうなんかイベントに呼ばれたことがあって、で、その時ね、家入さんに会えるの楽しみにしてたんだけど、なんか家入さん体調不良か何かで家入さんいらっしゃることができなくて、出会えなかったんですよね。だから、あ、ここで、あ、こんな不思議だな、なんか幼稚園の、なんかパパ友ママ友として出会うことになるとは、奇遇だなとか思っていました。で、そんなこともあって、こうおしゃべりした時に、なんか今度アルバムリリースしようと思ってるんですよねみたいな、で、なんかちょっとクラファンの話にもなって、あ、クラファンもやってみようかなとかって、こうちょっと口をついて出て、あ、やってみてくださいよみたいな、そんな会話がありました。で、なんかクラファンについて、私は結構クラファンをやって、こういろんなこう体験と、そこから広がる様々な追体験となんかこうあるから、次クラファンやるとしたら、今までの自分のその後悔を全部浄化するようなプロジェクトにしようと思ってたんですよ。で、どういうふうにっていうかというと、一つはやっぱり一番大きいのは、自分が今やりたいなって思ってることをそのまんま書くってことをやりきりたいと思ったんですね。で、自分がやり、本当にその 今やりたいと思ったこととか、自分がいいって思ってることとか、なんかその自分の感覚とか感性をもう潰さずに、人からなと思われてももういいから、そのまんま書く、そのまんま出すっていうことをもうやりきってみたいと思ったんですね。で、それを一つ、それは絶対やろうと思ったと。で、それを書き始めたらもうすごい時間かかっちゃって、3ヶ月ぐらいかかったかな。なんか文章を書いては消してて、いろんなことをやっていましたが、なんとかこう書き終えて、で、だから一番大きい部分は、そのプロジェクトのページを書くっていうことで、私のその過去のこう後悔がね、浄化されたんですね、実は。で、本当にこれが書けてよかったとかって思って、私は本当に喜びいっぱいでした。で、次は、ローンチした後ですよね。ローンチした後に、やっぱりこうクラファンのね、そのサポートしてくださる方とかは、こう一人一人に連絡をして、クラファンに参加してくれる人、とにかくね、こう可能性のある見込み客に連絡をしてみたいなことを言われるんだけど、私今回一切やらないって実は心に決めてて、やってないんですよ。で、それはね、なんでかっていうと、その自分がやってて苦しいことで、やられても苦しいって思っていて、で、クラファンってなんか多分こう10年以上の月日が経って、なんかやるとなんかもう必死で、なんかやらな、なんだろうな、いろんな人に連絡をしてみたいになってきて、結構それ自体が苦しいことになりかねない。で、私は今回は自分の喜びとして、こう自発で起きてくる動き以外では動かないと決めたんですよ。で、私もやっぱり起業家時代に、なんかすごいこう駆り立てられるように、お尻を自分でペンペン叩いて、頑張れよ頑張れよ頑張れよみたいに、なんかもう目標達成しなかったら意味ないんだよみたいな感じで、お尻ペンペンみたいな。で、それはね、本当に体に良くないし、私は心身の不調につながってしまったし、なんかそういうあり方ではないあり方でやろうって決めたんですね。もう失敗してもいいと、失敗とかないし、もういいんだと。でも、自分の我が子を見るような眼差しで自分自身を見て、そして、でもね、だからといってこうコソコソしたいわけでもないし、隠れていたいわけでもないから、なんか自分はこんなものを作った、で、これをなんか聞いてほしいよっていう気持ち、すごくあるっていう気持ちは、やっぱりすごく正直なものだから、それは出すんだけれども、なんかこう一人一人に個別に連絡をしてお願いしますみたいにするっていうのは、全然そのやっぱりやられる方もやる方もきついなと思って、それは今回やらないって決めて、やらずに50数日過ごしていました。でね、これは本当に自分のね、その胆力を鍛える時間にもなってたんですけれども、なんかやっぱりこう、この最初のクラファンの時期から12年経って、私自身もやっぱりいろんな意味で成長したと思うし、意識のこう外向きにある意識をこう内側に戻すってことを、やっぱこの数年間特にやってきてるから、かなり肝が据わったし、胆力もついたと思うんだけど、でもやっぱりなんかちょっとこうそわそわしたりスースーしたりみたいなことが、このなんだろうな、この仕組み上どうしたって起きやすい、まあ、晒されてる感じっていうかね、なんかそういう感じがすごくどうしても起きやすいんだなってことも分かったし、で、そんな中、なんかこうなんか行動を起こさなきゃいけないんじゃないかみたいな、なんかそういうことを思ってしまう、すごくこう頑張り時代のこうなんか片鱗みたいなものが、こうちょっと見え隠れするみたいなものがあったんだけど、そういうものを私が自分の中でね、気づいたらせいせいってこう制してで、胆力、丹田に力入れて深呼吸してみたいな、で、なんかこう本当にやっぱりこう喜びとして行っていくっていうことにね、常にこう 居続けるっていうことをこの期間で、ね、やり続けました。でなんかねすごいね今達成感と未知感がすごいんですね。で今私こうプッシュするような形じゃなくて、でもなんか情報を自分からなんか取りに来てくださるような方々にこの私たちの新しいアルバム青をねまず最初にお届けできたらいいなと思っていたので、なんかこうプッシュせずにともなんか私が今ふわっとこう情報発信するだけでもなんかキャッチして参加してくれるような方に届けばいいなと思ってやってました。そしたらですね、全く頑張らずなんかすごくこう必死っていう感じにならずとも39名の方がねご参加くださって、もう本当にもうありがとうございますっていう状態です。で金額は今回250万円をセットしていて、10% ぐらいの達成率になってますが、なんかそういう数字に惑わされずに私は本当にすごく感謝をやっぱ感じることができ続けているという状態なので、なんかこれもこれで自分自身のね内側の変化だけどなんか良かったなと思ってます。でなんか今回そうクラファンをやって、私がそのかつてか後悔していた、本当にクラファンなんだから自分のやりたいことをそのまんま書いて、それでいいねっていう人たちが無理ない形で参加してくれて、そうやって まずね最初小さな輪かもしれないけれども始まって行きながら、その小さななんかこう始まりのこうその場を開くきっかけになるっていうのがなんか今回クラファンを通じてできたので、なんかすごく良かったなぁと思っています。なのでこの情報をですね、このポッドキャストを今36分喋ってますが、ここまで聞いてくださった方はなんかこれもご縁ですのでよかったら青アルバムをね聞いていただく、このクラファンにご参加いただけたら嬉しいです。ね、いろいろクラファンのリターンもねいろんな種類を用意しているので、なんかね面白いものもあるかなと思いますので、よかったらちょっと見ていただけたらと思います。じゃあこの概要欄なのかな、そのリンクを貼れる場所にリンクも貼っておきますので、あと2日間となりますので、もしよかったらぜひ参加してみていただけたら嬉しいです。でちょっとねこのリターンいろいろあるんですが、ちょっとリターンについてもお伝えしてから終わろうかなと思いますが、今回その音楽をねメインにリターンは用意しております。で会おうというこの12曲入ったアルバムをお届けするというリターン、あとは CD 版も作るので、まあ、CD 版にお名前を、まあ、協力者としてお名前を入れさせていただくリターンがあったり、あと私たちのオリジナルの微笑みピープルというお顔のアートがあるんですが、それがいっぱい入った T シャツ、あとこのシンガっていう、このポッドキャスト聞いてくださってる方はシンガの話たびたびねお耳に入れていただいてるかもしれませんが、今回クラファンのリターンにもシンガについていくつか入れてます。シンガに何種類かあるんですが、セブンデイズという7日間のオンラインプログラムも入ってますし、オンラインセッションも入ってますね。101で個人と個人でやっていくやつですね。あとはデジタルキット、シンガーを自分でやっていただけるような音源のキットになります。あとはですね、私美しい瞬間を生きるという書籍が出てるんですが、その美しい瞬間を生きるからこうその流れで生まれた美しというコミュニティがあるんですね。で去年1年間はちょっとあまりに忙しくてお休みしてたんですが、今年からまた再開しようと思っておりまして、でその私が主催させていただくオンラインコミュニティ美しの参加チケット半年分とか、あとは新太が主催する これもオンラインコミュニティの参加券ですが、微笑みワールドビギナーズクラブへの参加チケットがあったりとかですね、その辺がすごくいいか面白いかなと思っているあたりですかね。なので、なんか日々私たちも本当にいろんなことをやっていますが、音楽制作以外にも、シンガがかなり今年はね、ちょっとシンガでちょっといろんなことをやっていく予定なので、リターンもシンガ推しになっていて、シンガとあと音楽を組み合わせたものはすごくおすすめなので、よかったらね、チェックしていただけたらと思います。特にですね、3月7日のシンガクワイアっていうチケット、3月7日に東京三鷹市の芸術文化センター星野ホールっていうところでやるんですけど、シンガ即興的にシンタのピアノを弾いてもらいながら、みんなで声を出していくっていう、あとは合唱して終わるっていうものになりますが、これは一番推しかな。私の個人的にはこれに参加していただくと、マイシンタの音楽も楽しんでいただけるし、あとはそれを一緒に奏でるプレイヤーとして共にこう音を奏でていける、このものすごい幸福感があるので、なんかこのイベントは一番私の中では熱いかなと思っています。やっぱりリアルに会えるっていうのもすごく嬉しいところなので、リアルにね、会場で会ってちょっとハグしたいなという気持ちがあります。はい、ということで、なんかクラウドファンディングという切り口でちょっと私のさまざまなこう体験と最近の気づきと話させていただきましたが、ちょっと大事なことを今話し忘れてたのに気がつきました。でね、去年の12月に、なんと10年ぶりにそのシアトルで出会った10人の起業家と再会できたんですよ。10年ぶり。で、私、その10年ぶりにみんなで会えるってことが、なんか一つすごく、なんかね、あ、10年ぶりにみんなと会えるってなった時に、この3ヶ月ぐらい書いては消してしていたこのクラウドファンディングのサイトを、もうこれなんかローンチしようって思って、なんかこうまた次のターンが来るぞみたいな感じがしたんですよ。で、12年経って、で、またみんなに久しぶりにね、本当に10年ぶりに会えて、本当に心からなんか嬉しくて、やっぱ全然変わんなくてね、嬉しかったですね。みんなそれぞれになんかこうフェーズが変わって、その職業が変わってたりとか、なんかフェーズが変わってたり、住む場所変わってたりとか、外側はねなんか変化しているけど、でもなんか内側にあるその人の核の部分っていうのはもう知ってるから、なんかね、いつものみんなだみたいな感じで10年ぶりに会ってそう思えるって本当すごいなと思いました。で、私はなんかシンガがね、これからちょっとコミュニティ的にきっとなっていくだろうなって思ってるんですけど、なんかシンガでこう集うみんながこういう安心な状態でこう交流できるようになるといいなっていうことをちょっと意図設定していて、もうすでにそういう状況が生まれ始めてるんですけど、なんかね、やっぱりシアトルで出会ったみんなとのなんかね体験っていうのはもう本当にかけがえなかったなと思います。うん。で、あの時私がこう自分のね、なんかことをまだ知らなかったり、なんかこう弱さっていうわけじゃないんだけれども、こう流れに身を任せてやっているだけで、こうなんていうかな、ではなく、こう自分で自分のこう現実なり、こう未来をこうクリエイトするっていう、こう力強い感覚、なんかその感覚をもっとこう今取り戻してる気がしているので、 こうクラファン外向きにはこう、なんだろう、達成っていう意味ではすごく金額が小さかったりするかもしれないけど、私の中でやりきったっていう感覚とか、なんか自分がやりたいように100%やれたっていうこの自信が、なんかすごい次につながる気がしています。で、プラスね、やっぱりなんか刺激とかで人を動かしたりなんかするの、私ももう嫌だし、やられることもやりたくもないっていう。だからそういうこうプッシュしたり刺激したりするっていうあり方じゃなくて、もっとなんか柔らかく存在するっていうことを、なんかこう旧来のこうスタイルの中でもなんかできたなって思ったので、なんか私もこっからまた、もうそうだね、クラファンをやるかどうかわかんないけど、でも結構ね、なんかあ、やりたいようにできるんだって思ったし、こうこの状態でこう参加してくださった39名の方に、なんか本当にまっすぐ音楽を届けていけるっていうことの喜びもすごくありますし、なのでね、なんかやったぞって思っています。 ね。で、なんかこう、表向きすごく失敗しているみたいなものでなんか、本当ね、そわそわする時もあるかもしれないんだけど、でもなんかクラファンも全部成功しなくていいじゃないですか。で、なんか無理して頑張って達成するよりも、私はね、もう年も重ねていろいろ体験して体調を崩したりとかいろんなことを経て、やっぱ無理をして達成する人生よりも楽に、なんか軽やかに、なんかこう自分のやりたいように、時になんかこううまくいかない時は逃げたっていいと思うし、なんかなんだろうな、ちょっと休息したっていいと思うし、でもなんか自分の健やかさそのままにいられることをね、選びたいなと思っていて、なのでそんな感じでクラウドファンディングもやるやりほぼね、あと2日残すとこあと2日ということで、今ね、もうすでにとても晴れやかな気持ちにいられるということに本当に喜びを感じております。ということで、まあ、でもいずれにしてもクラウドファンディングもね、参加していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。 めっちゃ嬉しいので、ご参加お待ちしてます。こんな感じで発信して、私今はもう喜びいっぱいに話してますが、なんかこういう喜びとともに発するものになんか共感してくださって集まってくださっている方なんだなっていうことがもう感じられるので、もう本当に皆さんのご参加本当に喜びいっぱいです。ありがとうございます。ということで、1月31日までになりますので、よかったらぜひぜひジョインしてみてください。で、クラファンの活動報告の中に、今後、ご参加いただいた方向けに、日記とか、ちょっと活動報告はちょこちょこ出していきますので、今後の活動についても楽しみに、見守っていただけたらと思います。で、音楽自体はもう完成してますので、春、CD 版ができたら、お届けとなります。で、デジタル版はちょっと新たに準備ができ次第送ってもらうかなと思います。はい、ということで、長くなりましたが、今日も聞いてくださってありがとうございます。それでは、さようなら。